はい、ありがとうございました。感謝します。それでは、今朝は原主事より、人を殺してはいけない、人を殺してはいけないと題してメッセージを取り付けていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は、マタイの福音書5章21節から26節です。新約聖書マタイの福音書5章21節から26節です。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とはあなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。まことにあなたに告げます、あなたは最後の一コドラントを払うまではそこから出てはおられません。
柏木健二さんは神の御前に最後まで生き抜かれました。しかし私たちは死の苦しみ、その悲しみに抗うことはできません。今朝は悲しみを持ったままで共に主の御前に出ていきたいと思います。しかしここで私たちがしっかりと生きることができるためにも、このクリスマスにイエス様が来てくださった、そのことを覚えてこの第二アドベントの恵みをご一緒に預かっていきましょう。先日車を走らせていますと、道端に若いお母さんに連れられた2歳か3歳ぐらいの小さな子供がいたのが目に留まりました。眉間に目いっぱいしわを寄せて、いかにも不満げに腹を立てた顔をしていたので、隣に座っていた妻に、今さっきの子不機嫌そうだったねということを伝えると、もっと遊びたかったんじゃないの、ああそっか、まあそういった普通の会話をしました。まあ、唐突になぜそんな会話を、こんな話をしたかと言いますと、それはもちろんイエス様が人に腹を立ててはいけないとおっしゃったからです。ところで皆さんが腹を立てるときというのはどんなときでしょうか。どんなときに皆さんは腹を立てる。今朝もですね、早速ここに来るまでに家で腹を立ててきたという方もおられるかもしれません。けれども私たちが腹を立てるというときは、大抵その相手が自分の思い通りに動いてくれないときだ、 自分の思い通りに動いてくれないから腹を立てるのではないかなと思います。さっきの不機嫌そうな顔をした子供に関しても言えることだと思いますが、まあこれはあくまでも勝手な憶測ですけれども、自分は本当はもっとそこでいっぱい遊びたかったのに、お母さんに引っ張られて帰らなくちゃいけなくなってしまった、自分の思うようにならないのでそこで目いっぱいに腹を立てたんです。しかしこういったことは何も子供たちだけのことではありません。私たち大人も同じだと思います。例えば旅先のホテルを予約してチェックインしようとしたときに、お客様のお名前ではご予約は賜っておりませんと、そういう事態になったとします。そんなとき、いや確かに予約したはずだ、もう一回確認してくれと抗議すると、フロントの人は予約をもう一度確認して、その後でお客様申し訳ございません、やはりお名前は見当たりません、その途端一体このホテルはどうなってるんだ、おかしいじゃないかと、そのようにして怒りをあらわにしてしまうこともあるかもしれない。怒ったり腹を立てたりするのに、それはその人なりに言い分があるわけです。ただしそこで怒ることで自分の正しさを主張しようとすることや、あるいはそういったことによって正義を貫こうとする態度、そういったところにイエス様は問題を感じておられるようです。私たちが怒りによって自分の言いたいことを主張しようとする、また怒ることによって自分の正義を貫こうとする、それはちょっとおかしいんじゃないかとイエス様は言っておられるんです。今朝私たちに与えられているこの御言葉は、聞いて何かこうほっとするような言葉ではなくて、どこか私たちの心にこうざわざわっと波風が立つような言葉であると思います。それでもこれを語っておられるのが、私たちが信じるイエス様だからこそ、私たちも真剣にこの言葉に耳を傾けていきたいと思います。21節のところで、昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いているだろうと、そうやってイエス様は言っておられます。人を殺してはならないなんて、それは当たり前のことで私たちよく分かっているわけです。しかしこの人を殺してはならないということを、私たちはそれほど真剣に受け止めてはいないのではないでしょうか。まさか自分が人を殺すなんてこと、いやたとえ殺したくなるほどに人を憎いと思っても、それは心の中のことだけで実際に手を下したりはしないだろうと。そこでイエス様は続けてこう言われました。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。さっきまでの人を殺してはならないということから突然身近になってくる、これは困ったことになった。なぜなら私たちはしょっちゅう腹を立てているからです。しかもそういう人は誰でも裁きを受けなければならないと言われているので、今のまま放っておくわけにはいかないんです。ところで前回の説教の中でご一緒に読んだこの5章の17節の言葉に、私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですとありました。律法や預言者というのは 旧約聖書を指しています。ですから今日お読みした21節の昔の人々に言われた、まあ、これは神様が人々に言われたことですけれども、昔の人々に言われたという人を殺してはならないというこの教えも、またこの旧約聖書の神の律法の中に含まれているわけです。そしてイエス様は、私はこれら神の律法を廃棄するために来たのではなくて、むしろ実現に至らせるために私は来たのだと、そうおっしゃいました。私はそのために来たと。この私はということがとっても強調されています。私は、この後のところをずっと読み進めていくとすぐにわかることですけれども、しかし私はあなた方に言います、私は言う、私は、私はと、そうやって何度も何度も繰り返しお語りになっています。しかし私はあなた方に言いますと、この神の言葉である律法の言葉を、それこそ神の独り子であるイエス様ご自身が新しく言い直しておられるんです。しかし私はこう言うんだと。そしてこれはイエス様だからそうすることができます。22節に、しかし私はあなた方に言います。これは何も人を殺してはならないという律法に対して、ご自分がさあ今から私はこれを批判してみせようとしているわけではありません。イエス様は律法を重んじておられたからです。ですから批判しようとしておられるのではなくて、むしろその逆です。さらに具体的にそのことを語ろうとしておられる。人を殺してはならないというこの律法が本来言わんとしていることはどういうことなのかということ、そしてこの律法が成就するため実現に至るようにイエス様が語り直しておられるのです。教会に来始めたばかりの人たちはこういった聖書を読んで、聖書に書かれてある何々してはならない、あるいは何々しなさいという言葉になんだかこう上から押さえつけられているような、そういう窮屈さを感じている方もいるかもしれません。しかし神様が私たち人間に対して何々してはならないとお命じになるのにはちゃんとした理由があるに違いありません。たとえそれを何々してはならないと、たとえそれをしなくても私たちが生きることができる別の道を神様はすでに私たちに開いておられるのです。2006年10月2日のことです。アメリカのペンシルベニア州のニッケルマインズというところにあるアーミッシュの子供たちの通う一教室だけの小学校に男が押し入る事件がありました。この犯人は女子児童5人を殺害した後、自分も銃で自殺しました。このアーミッシュというのはドイツからアメリカへの移民した共同体のことですけれども、彼らは聖書を厳格に解釈して、そして暴力を徹底的に否定しました。彼らのこの生活のスタイルというのは、今でもその移民当時と変わらない馬車に乗ったり、また電化製品を使わずに昔ながらのこう農耕や牧畜によって自給自足生活をしている、そういった人たちであることが有名です。この事件の犯行はこのアメリカ中を震撼させましたが、それ以上に大きな衝撃を与えたのは事件の数時間後にこのアーミッシュの人々が取った態度でした。どういったものであったか、彼らはその事件の後、その日のうちに容疑者の家族である妻と その3人の子供たちのもとを訪れて、私たちはあなた方を許しますと、何の恨みも持っていないことを述べて、さらにその彼女が亡くした夫の死を悔やみ、あなたも辛かっただろうと、そして和解を望んで、私たちはあなたと和解したいんだということを明らかにしました。そして彼らの葬儀に参列し、亡くなった自分たちの娘の葬儀にも彼らを招いたそうです。このアーミッシュの人たちの主張はこうです。怒りは私たちの手段ではありません。怒りは無意味です。怒りは私たちの手段ではない。それがアーミッシュの人たちの主張でした。多くの取材人は執拗にこの容疑者の妻に対してカメラを向けます。フラッシュを浴びせました。しかしそこに続々とこのアーミッシュの人々がやってきて壁となり、その奥さんを取り囲んでフラッシュの嵐から守った。その姿は多くの人々を感動させました。まさにこのアーミッシュの主張を印象づける彼らの力強い、そのような姿でした。怒りではない方法で私たちは生きていくと、怒る、腹を立てるということをイエス様はとても真剣に、そして深刻に受け止めておられます。自分なりの正しさや正義を主張するために怒りを用いる生き方はもうやめなさいと、そうやってイエス様は言っておられると思います。さて、人を殺すと、人を殺すと聞いてまず思い浮かべるのはおそらくこの体や肉体のことだと思います。では人に腹を立てるとき、私たちが人に腹を立てるとき、そこで私たちは何を殺しているのでしょうか。このことをイエス様は問題として取り上げておられるのだと思います。22節の後半には、兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡される、またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれるとありました。ここに出てくる言葉をいくつか説明しますと、まずはじめに兄弟というのは同じキリストの教会に属する信仰の仲間のことです。ここにいる私たちのことです。その仲間のしていることやそのあり方に対する能なし、この能なしと日本語に訳されている言葉は元のギリシャ語では他に空っぽで無意味な存在だと、そう訳すことができる言葉です。空っぽで無意味な存在、お前なんていてもいなくても一緒だと言ってしまうと、そういうことです。またバカ者ということは愚か者です。愚か者、それは真理から外れているというあり方です。真理から外れている、つまり真理である神からも外れているということです。お前なんて神も相手にはしないだろうと、神から捨てられた存在だと、そう言ってしまうということです。そしてイエス様はそんなことを言う者こそ燃えるゲヘナに投げ込まれるとおっしゃいました。このゲヘナというのは、これはエルサレムの南にあったヒノムの谷という、そういう場所のことです。ヒノム、その谷、そこはどういうところかと言いますと、ゴミ捨て場です。汚物や動物の遺骸、また罪人の死体がそこに捨てられたところです。蛆が湧き、火で焼かれ、神の恵みが1ミリも見られないような そのところはいわゆる地獄の意味と地獄の意味を持つようになったと言われています。捨てられたところです。ここでイエス様は私たちの罪を明らかにされました。それは人に悪口を言ってはいけないということにとどまりません。バカ者、お前なんて神も相手にはしないだろうと。そういうことはその人が神に捨てられた存在として神との関係のないものになることを願うということです。神との関係なんてお前からなくなってしまえと、そう願うことと同じだと言います。それはもしかすると肉体を傷つけるよりももっと深刻で恐ろしいことかもしれません。イエス様がここで語りかけておられるのは私たち教会に対してです。神を信じ共に生きようとするお互いの間にもこういった危うさを秘めているのですから、おそらく教会に属していない人たちに対して、またこの父なる神を信じないで生きている人々に対してはなおさら気をつけなければいけないのではないかと思います。テレビや新聞一枚開けば毎日とんでもないニュースが飛び込んできます。親が子を殺したとか、子が親を殺したとか、また政治家の汚職やさまざまな問題、またもっと身近なところで言いますと、時々私たちとは違った別の教えを広めるためにインターホンを鳴らし家々を訪ねてくる、そういう人たちがいることを私たちは知っています。そこで彼らのやっていることは父なる神の名を汚すことだ、だからこういう人たちは神に捨てられたらよい、呪われたらよいと、そういった思いを抱いてはいないかということです。あの人たちのために祝福を祈るなんて考えられない。むしろあの人たちのようでないことを神様感謝しますと、そのような祈りをするとき、肉体は傷つけないにしてもすでにその人たちの命を絶つことになるのではないでしょうか。神に捨てられたらよい、呪われたらよい、あんな人たちはと、そういう、それはその人と神との関係がなくなればよいということです。それは肉体を傷つけるよりももっと深刻なことではないか。結局は命を殺してしまっていることではないだろうかと思います。私たちは怒りによって、また自分の信じる正しさを主張するがために祈られる人を亡くしてしまうということはしてはいけません。私たちの主張によって神に覚えられる、祈られる、その可能性を断つことは絶対に良くないことです。相手を傷つけなければそれでいいということではありません。自分を傷つけなければそれでいいということではありません。ただ悪いことをしないようにしようとか、悪いことに関わらないようにしよう、そういうことだけで生きようとする無関心はありえないはずだとイエス様は言われるんです。いつでもこのイエス様の関心事というのは私たちと神様との関係だけではなくて、妻や夫に対して、また家族や自分に関わりのある周りの人たちと共にどう生きているか、どう生きようとしているか、それがイエス様の関心事です。神との関係だけではない、周りの人とどう生きようとしているかということ、それがイエス様の関心事です。だから23節以下でこう言われているんです。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、 もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。いくら高価な捧げ物を持ってきても、神様はいやそうじゃないんだとおっしゃる。仲良くしてほしいと。あいつだけは許せないと思っている人はいないか。あの人が神を知って救われるなんて、そのためになんて祈りたくないという人はいないだろうか。私たちが神の御前に立つときに、そのことに気づいたならすぐに出て行きなさい、その人のところに走って行きなさい、そう言われるんです。それは礼拝を軽んじているということではありません。むしろ私たちの間で一人一人の存在がどれほど大切なことであるか、そういうことだと思います。人に手を下して殺すということではなくて、言葉でその人の存在そのものを殺すことはしてはいけない。言葉でその人の存在そのものを絶ってしまうな。傷つけ合いとか、神様はそういう姿を耐えられません。殺してはならないということに対して怒ってはならない、怒ってはならない、腹を立ててはならないと、そう語り直されたイエス様は、怒りを捨てて生きていくとはどういうことであるか、それをあの十字架の祈りによってはっきりと示してくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。彼らを父よ許してください。この祈りは何のためであったのか。それは私たちの、いやこの私の生きる道には神がいないと、そのように言わずに済むためではなかったか。私の生きるこの道に、この人生に神はいないと誰一人言わずに済むためではなかったか。一人一人の存在というものをどれほど神様が重んじておられるのか。それはあのイエス様の姿を仰ぎ見るとよくわかることです。誰一人祈られる存在を絶ってはいけません。神とのつながりのあるその可能性を私たちの怒りによって、私たちの一方的な主張によって絶ってはいけない、殺してはいけない、だから怒ってはいけない。さあ私があなた方に与えた新しい道を、さあ私について従っていきなさいと、イエス様はあの祈りによって今日も私たちに明らかにしておられます。祈りを捧げします。天の父なる神様、緊張を持って今日の御言葉を聞きました。本当に小さなことにもなかなか許すと言えない、そのような私たちであることを認めざるを得ません。しかしあなたは、そのあなたの恵みの中で私たち一人一人を生かし、そしてあなたと仲直りし、周りで生きる、一緒に生きる人々との仲直り、和解を今日もあなたは願っておられます。あなたがそう願っておられるから、私たちはその促しに応えたいと思います。天で御心がなるように、 この地にもあなたの心がなりますように、今日の私たちを通してもあなたが願っておられるこの神様の正しさが実現されますように、今日もあなたと共に生きる人々が私たちの祈りを通してもあなたが豊かに働いてくださり、神様を知った、救いを得たという人々が一人でも起こされることを心から願います。この教会の歩みを豊かに祝福し用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。